文化放送ポッドキャスト QR。
こんばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。この番組リニューアルっていうと大げさですけども、いろいろ変えつつ、お送りしていて、新しいコーナーをやろうみたいな話もありまして、すで、に募集してると思うんですが、私内山聖輝にこれ買ったらどうですかって勧めるっていうコーナーがあるんですけど、まあ、そのコーナーが本格的に始動する前にいろいろ少々まあまあ大きな買い物を続々としてしまいまして、ちょっともうちょっと待てばよかったかなとか思ったんですが、何を買ったかっていうと、まずスーツね。普段僕スーツなんて着ないんですけども、だからあんま持ってなくて、ほぼほぼなんですけど、なんか高校の同級生が結婚したりね、なんかそんなニュースも聞きまして、まあじゃあなんか一着持っとくかみたいな、いろいろ使い勝手のいいような色だったり形だったりっていうやつで、思い出してみるとスーツクローゼットに多分一応あるんですけど、それは多分ね、もう大学の入学式のために親が買ってくれたみたいなぐらい前だったと思うので、18歳だとするともう7年とかぶりぐらいで、しかも初めて自分で買うみたいなことでね、いろいろ調べたりしてね、買ったりしたんですが、あとはね、イヤホンを久々に買いましたね。イヤホンはもともとソニーのカナル型っていう、こう耳栓みたいなやつを使ってたんですが、それがね、そのままの状態でiPod につなぐんですけど、すごい短くて、つないでそのままズボンのポケットに届かないぐらいの短さで、胸ポケットとかね、内側にポケットとかある上着とか着てたりするとなんとかなるんですけど、基本手持ちみたいな状態で電車とか歩きながらとか聞けなくて、これ買おうって思ってていろいろ調べるみたいになっちゃうんで、なかなか買わずにいたんですが、ついにね買いましてね、シュアっていうね、メーカー、海外のメーカーがあるんですが、そこのね、まあそこそこ値のするやつを買ったんですよ。よくシュア掛けとか呼ばれてますけど、こう耳にはめて、そのまま垂らすんじゃなくて耳の後ろ側持っていくような掛け方してくださいみたいに説明書に書いてあるようなねやつを買ったんですがね、まあそれ結構まだ慣れてないというかね、かけるのに時間がかかるもんでね、結局まだ買って 2,3 週間経つんですが、あんま使ってないっていうね、ちょっとこれ大丈夫かみたいな、使ってねリュックには入れてるんですけどもね、またすごい音楽とか聞くと音が良すぎてびっくりするっていうかね、情報量がすごい多くてね、なかなか慣れずにあんままだ使ってないっていうイヤホンを買いまして、まだあるんですよ。枕を久々に買いまして、これももうね3年とかぶりぐらいで、もともとテンピュールの、まあ、普通のやつを使ってたんですが、もうなんか下手ってきたんじゃないみたいな、感じになりまして、全く同じのをね買いましてね、そんな感じですかね。まあだから、まあまあこう長く使う系の、そこそこちょっとした買い物というかね、の連続してやりましてね。だから買い物のコーナー始まりましたけど、あんま買う予感はもっと小さくなったというかね、ちょっとそれに逆行するような日々を送っております。まあそんな感じですかね。それでは内山聖輝のワンクールスタートです。内山聖輝のワンクール。それではお便りを紹介します。ラジオネーム黒い羊さん、兵庫県24歳女性。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。内山さん、ハロウィンですよ。トリックオアトリート、いたずらさせてください。私はこれから パンダの仮装をして某ライブに参戦します。内山さんはしたことのある仮装またはしてみたい仮装などありますか？それでは行ってきます。なるほど、ハロウィンね、最近は結構流行してるみたいで、次の週末ですか、ハロウィンは。なるほどね、また街にそういう服装の人が、いっぱい出てくるんでしょうかね。ハロウィンはですね、高校生の頃に、もうだから7、8年前に、高校が、帰国子女の人が多かったりしたので、結構盛んにやっていて、まあ、そこの日が学校来る日だったらあれですけど、その近辺の日とかは結構みんな仮装して学校に来て、なんか、お菓子もらった覚えありますけどね。僕は一切仮装してなかったと思うんですが、まあ、そもそも私服でみんな行ってたんで、仮装のハードル低いみたいのもあったと思うんですけどね。そんな感じで、高校生の頃は、周りは盛んにやってましたけどね。まあ、最近は、あんま自分でもやらないし、友人連中も最近そういうのやってるのかどうかわかんないですけど、まあでも本当日本でもここ数年は定番化してきたというかね。でも仮装してライブに参戦するってすごいですね。パンダの仮装、じゃあ着ぐるみじゃないか、パンダの仮装ってなんだ。全身をこう白と黒に塗ったんでしょうね、パンダっていうぐらいだから。白と黒に顔もいったんでしょうね。まあ、笹は持ってないと嘘ですよね、これ多分。パンダって言うんだから。まあ、それくらいはやったと思うんですがね。まあ、今年も僕は特にしないと思うんで、皆さん、ちょっとやってみてください。続きまして、ラジオネーム、椿さんでいいんですかね。奇変に春で。女性、20歳。内山さん、こんにちは。私は作品やラジオなどから知り、興味を持った方を知るために、その人のインスタグラムや、ツイッター、他の出演作品などを片っ端から調べるタイプなのですが、内山さんには最近気になっている人はいますか？ちなみに私は女優のエマ・ワトソンさんが気になっています。ハリーポッターシリーズで彼女を知り、ほぼ彼女と同年代の私はハリーポッターの映画とともに育ってきたような部分があります。私と同じように20代を迎えた彼女が今どうしているのか気になって調べてみたら、いろんな分野で活躍しているようで、あんなに小さかった子がこんなに立派になってと感慨深くなりました。親じゃないんだからね、親戚みたいですけれども、長々と失礼しました。これからも配信楽しみにしています。お体ご自愛ください。 ありがとうございます。あ、エマ・ワトソンさんね、多分僕と同世代ぐらいだと思いますけどね。20歳だったら年上になるのかな。あ、でもよくわかんないな。ブログとかだとね、もう結構読みましたね。町山智博さんとかのブログは読んだしね。あとライムスターの歌丸さんのブログも最初から読んできましたね。柳下喜一郎さんとかね。あと大森のぞみさんっていうね、文化放送にも縁の深い、翻訳家のに関してはね、そのブログから本になったりしててね、分厚い日記の本があったりしてね、それも買って読んだりしましたけど、基本的に日記とかね、今日何したあれしたっていうのをね、読むのが好きだったりするんでね、そういう分厚い本見るとすごい買いたくなっちゃうんでね、また新しいの出ないかなと思うんですが、これだけツイッター的なインスタグラムだったりっていうものが流行ってるのを見ると、もうそういう時代も終わったのかなと思って少し寂しい気もしますが、まあそんな感じで。続きまして、ラジオネームエリコさん、21歳。内山さん、こんばんは。突然ですが、私は今大学3年生でゼミの研究論文を書いています。書くといってもテーマも決まっておらず、なかなか終わりが見えません。内山さんも大学時代は論文など書きましたか？書いていたとしたらどんなテーマを書きましたか？これからも大学の課題のお供にワンクール聞かせていただきますね。応援してます。なるほど、大学3年生ゼミ論ってやつですね。まあでも大学3年生ともなると、まあどんな進路をたどるかわかりませんが、一般的には就職活動も並行して始まったりして、就活やりつつ、ゼミに顔を出すみたいなのも難しくなったりして、ゼミの欠席が増える人とかいたのをすごい覚えてますけどね。僕もゼミ入ってたんで、文学批評系のゼミにいたんでね。そこで私も論文はね、一応書いたんですけど、あんま覚えてなくてね。ゼミ論は、まあ、文学批評系だったんで、まあ、小説家を使ったり作品論書いたりテクスト論的なのをやる人もいたし、結構自由で、まあ、内山の場合は、まあ、やっぱりっていうか、ゼミに入った時に もうやっぱり右向いても左向いてももう小説すごい読んできましたみたいな人が多くて、もう叶わないなみたいな感じになって、もうそういう人たちって高校生の段階で、高校生でそれ読むみたいな当たり前のようにして読んでたりするんでね、もうなんかスタート地点が違うみたいな感じでね、これは厳しいなみたいなのを思ったのを覚えてますけどね。なんで映画、扱ったりして、なんとか字数を埋める、やっぱり引用を繰り返すっていうのはね、字数の埋め方としてはね、いろんな本を借りてきてね、つまりコピペ論文はダメだと思いますけど、本の引用は許されたことですから、まあ限度はありますけどね、これが必要だと思ったらいっぱい引用したらいいんじゃないですかね。それでもう字数を埋めていけば終わるでしょうけど、テーマも決まってないんじゃちょっともう助言のしようがないですね。まあとりあえず頑張ってくださいというわけで、こんな感じで何でもいいので、日常のことなりなんなり、皆様からのお便り引き続きお待ちしております。内山聖輝のワンクール。内山聖輝のワンクール、続いてはこちらのコーナーです。今週の内山ホットワード、このコーナーでは毎回、私内山的にホットなワードについて話をしていきます。それでは参りましょう。今週の内山ホットワードはジョン・ウィック、もう映画のタイトルですね、ホットワードというか、なんというか、ジョン・ウィックっていうですね、新しい映画を見まして、これがすごい面白かったので、今週はそれについて、お話ししようかなと思います。ジョン・ウィックはですね、チャド・スタエルスキーさんっていう人が監督なんですけども、初監督作品らしいんですが、何をしていた人かというと、スタントコーディネーターをやっていた人らしくてですね、どんな作品でやっていたかというと、マトリックスリローデッドとか、マトリックスレボリューションズとか、あのあたりの作品のスタントのコーディネーターをやっていた人で、マトリックスシリーズっていうとすごい懐かしい感じもしますが、調べてみたら一番最初は99年とかで、で2003年に完結だそうで、これ本当かな？まあ、多分調べたんでそうだと思いますけどね。もうずいぶん前なので、何ですかね、時は経つんですなーって感じなんですけれども。そんな、マトリックスシリーズに関わっていた人が初監督作品で、主演もですね、なんとキアヌ・リーブスさんが、主演ということで、近年ですね、彼は地球が静止する日とかですね、コンスタンティンとか、あれっていうような映画が多かった気がするんですが、今回は本当に、素晴らしかったと言えるんじゃないでしょうかね。地球が静止する日はね、2008年の12月に公開って書いてあったんですが、僕はその年明けたお正月にね、この映画ね、一人で見に行った覚えがあるんですけどね、もう見終わってキョトンとした覚えがすごいあるんですよね。でも今回は素晴らしかったということで、そもそも、この映画、今年ですね、仕事でボストンに行った時に、通訳の人とかと本屋に行ったんですよ。で、本屋結構時間かけて、あ、こんな本売ってるんだみたいな感じで、見ている中で、ブルーレイとか DVD の、売り場もあって、そこ見てたら、このジョン・ウィックがもう売ってて、もう公開終わって売っててですね、通訳の人にもうこれ面白いからすごい早く見てみたいなこと言われたんだけど、日本じゃもう全然公開する、予兆すらないよっていう時期で、いやもう見てみるね、みたいな話してたんですが、まあ、それと同じような時期に結構、映画雑誌とかでも取り上げられていて、日本公開が決まったみたいな話、ニュースがそれから飛び込んできた。早く見たいなと思ったんです。ですが、ついに見られまして、事実面白かったということでね、お話の方はですね、もう本当にシンプルでしたね。やられたから、やり返す。やり返した話というかね。このキアノ・リーブスがジョン・ウィックさんを演じてるんですが、ジョン・ウィックが、車を奪われます。そして、その時に、亡き妻から託された、愛犬も殺されてしまうというね。で、誰にそんなまひどいことをされるかというと、その土地にいるロシアマフィアだと思うんですが、それのなんかボスのドラ息子ですね。もう本当にどうしようもない、息子さんが、車を奪っていってしまったと。でね、犬がひどい目に遭う映画って基本僕ダメなんですよ。映画としては素晴らしいことはわかるんだけども、そういうのがあるとちょっと限定になってしまうというかね、もう本当に関係のない話なんですが、犬がひどい目に遭ってる映画はね、僕が大好きな、ウェス・アンダーソンさんっていうね、監督の作品にもですね、犬が最後に 死んじゃう展開がある作品があってですね、それだけでちょっと、あ、もうあの映画はちょっとね、みたいになるぐらいね、犬がひどい目に遭ってる映画はダメなんですが、今回は、それを逆手に取られたというか、犬がひどい目に遭うのは嫌だけれども、その動機づけというか、そんなひどいことされたんだら、あいつらはやられてもしょうがないというか、もうそれの強い動機づけにつながってるというかですね、もう本当に効果的な、僕にとってはとても効果的な、お話の作り方だったというか、それに成功しているなという感じで、そしてですね、物語の最初の方、ジョン・ウィックさんは謎の男として出てくるんですが、その素性が徐々に明かされるところがすごい見事な流れでして、犯行を行ったドラムスコは完全にジョン・ウィックのことを舐めてるんですが、そんなことがあったっていうのをパパに報告しに行くんですね。車奪ってやったよみたいな。そしたらパパの表情が一変しまして、お前は本当とんでもないやつを怒らせちまったなみたいな展開になってですね、もうそこがすごい面白いんですけど、それと並行してカットバックで、ジョン・ウィックがもうすでにですね、復讐の準備というか、もう武器の準備を家でしてる様子がカットバックで描かれて、もうその時のワクワク感たるやね、もうあんな奴を怒らせてしまったのなら、これからとんでもないことが起こるに違いないっていう、その序盤の盛り上げ方が本当に見事で、そこから始まる、キアノ・リーブス、たった一人対、ロシアンマフィア、プラス、殺し屋オールスターズの戦いが始まるんですが、まあ、これの迫力がすごくてですね、そこからこう、一種、漫画的なというか、誇張されたキャラクターが、まあ、そんな、デフォルメはされてないですけれども、キャラ立ちが本当に良くて、その殺し屋たちだったり、あと、裏の仕事人、がいくつも出てくるんですが、死体処理屋さんみたいのがいてですね、電話すると来てくれて掃除してくれるっていうね、その描写とかもすごい面白くて、あと、舞台設定がですね、ジョンさんが泊まるホテルがあるんですが、そのホテルは、裏社会の掟によって、殺し屋、どんな殺し屋も手出ししたらそれはルール違反とみなされるホテルとかね、なんか結構、グッとくる設定がいろいろ多くて、で、そのホテルの近くにある、超、ビップの遊び場みたいな、ところもあるんですが、そこの描写とかもすごい良くてね、そのドラ息子がプールで遊んでるんですけどもね、シャンパングラス片手にね、そのラグジュアリー描写とかもたまらないものがあって、そのあたりも良かったかなと。あと、漫画的で言えばですね、ロシア語が結構出てくるんだけど、その字幕が普通のフォントじゃなくて、なんか、ポップなカラーリングがされていたりですね、なんかちょっと、ギャグ描写も結構あったりして、なんかこう薬と来るシーンもあったりして、ハードな感じで始まるんだけれども、ちょっと笑っちゃうようなシーンもあるっていう意味でね、いろんな要素が面白かった映画なんですが、なんと、結構ヒットしたらしくて、ジョン・ウィックもすでに続編が、作られることが決まってるらしくて、本当に次が楽しみな映画がまた、シリーズ化していくかわかりませんがね、いい映画でしたね、というわけで以上、今週の内山ホットワードでした。内山幸喜のワンクール。内山さん、これ回です。こちらは今月から始まった新しいコーナーでございます。このコーナーは買い物武将の、内山の財布をこじ開けられるようなと言いつつ、いろいろ最近買ってしまったわけですが、そんな買いな商品をリスナーの皆さんにおすすめしてもらうコーナーです。まあ読んでみましょうか。ラジオネームネギの鹿さん、埼玉県18歳の方、コウキさん、スタッフの皆さん、こんばんは。早速ですが、私がおすすめしたいものはハイレゾ音源対応デジタルオーディオプレイヤーです。ハイレゾ音源というのは高解像度の音楽データという意味で、スタジオの原曲に近い高音質で CD 以上の空気感、臨場感を味わえるのが特徴です。ソニーのウォークマンシリーズが代表的で、様々な会社から発売されており、値段もピンキリです。決して安くはありませんが、お金を出して買う価値は十分にあると思います。他にもネットワークオーディオプレイヤーや、ヘッドホン、イヤホンなどがあるので、詳しいことはググってみてください。あ、なるほど、すいません。少しでも興味を持ってもらえたなら嬉しいです。あ、なるほどね。ハイレゾね、確かにいろいろ流行らせようみたいな流れは感じますよね。 CD とハイレゾを比べても、なんかハイレゾの方が音がいいみたいならしくてね、結構ハイレゾだとファイルのもう、1曲あたりも大きくなっていくんでしょうけどね。ハイレゾね、まあ iPod でも聞けるんですかね。 ダメそうですね、これ。どうなんですかね。もう、全然わかんないな。でも iPod クラシックずっと使ってるしな。まあ、ハイレゾンに関してはですね、山下達郎さんが、おそらくはラジオだったかで、ハイレゾーは別にいいみたいな話をなさってたんでね。あんだけ自分がなさっているラジオ番組で、音にこだわって、家からレコードとか持ってきてる方が、ハイレゾー別にいいって言ってるんだったら、いいだろうと結論付けまして、僕は取り入れないことにしたので、ちょっと今回もちょっと見送らせていただこうかなと思っております。続きまして、ラジオネーム、池さん、15歳、高校生、内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。私が内山さんにお勧めしたいものは、ドイツのラミー社のサファリという万年筆です。私は数年前から万年筆が欲しく、ネイバーまとめなどでいろいろ調べていました。現代っ子だね。そこで見つけたのがこのサファリだったのです。万年筆というと、高級品で1万超えをイメージしていたのですが、このサファリは4000円で購入できます。またカラーは7種類プラス毎年出る限定色の中から選び、太さは3種類から選ぶことができます。ボールペンとはまた違った書き味で、書くときの紙と擦れる音が非常に心地よいです。伊勢丹やロフトなどで購入できるようです。私が買ったものはその時お店には私が持っている1本以外同じものが置いてありませんでした。あ、まあ、1本しかなかったってことね。なんだか運命を感じ、すでに愛着が湧いています。筆箱を開けると常に取り出しやすいところにいてくれます。それはあなたが置いたからじゃないかな。誠実で知的な彼女を持った気分です。かっこ笑い。内山さんも真面目でできる彼女を持ってみてはいかがでしょうか。かっこ笑い。なるほど。あ、今ねパソコンに出ていますが、なるほど、万年筆ね、何の興味もなかったんですけど、この番組のプロデューサーの牛田さんが万年筆ラバーだそうで、さっき打ち合わせしてる時に、台本に落書きしてみたんですけどもね、なるほど、なかなかな書き味というか、悪くないなと思ったんですが、僕はずっとジェットストリームっていうね、ボールペンを使っていて、ジェットストリームでいいんじゃないって、って言ったんですけども、万年筆の書き味なかなかいいみたいなこと言われてですね。ただジェットストリーム書き味プラスして、黒、青、緑、赤っていう4色プラスシャーペンもついてますからね、これ。これのその多機能感っていうのは万年筆にあるのかっていうのがね、ちょっと気になるあたりでして、その1本で何色も出るっていうのがね、ちょっと使ってる理由だったりするんでね。これ、もらい物なんですけど、これ緑もあって、緑はこれ。いるかなーと思ってたんですけどね。最近結構登場回数多いのが緑くんでね。緑のインクも、いつも買ってあるんでね。当分はこれジェットストリームでこれやっていきたいかなと思うので、ちょっと15歳の子が一生懸命書いてくれたわけですが、ちょっと見送らせていただこうかなと思っております。続きまして。ラジオネーム健康有料不良少年さんからいただきました。内山さんこんばんは。内山さんに、ぜひ買わせたいのはサーモスのステンレスタンブラーです。タンブラーといってもいわゆるカクテルを作るタンブラーではなく、カクテルを作るタンブラー、コップのように使うことのできるタンブラーです。その中でもこのサーモスステンレスタンブラーは、器が、二重構造になっており、コップの内側と外側の間に真空の層があるため、熱が伝導しにくく、冷たいものは冷たいまま、温かいものは温かいまま、長時間維持することができるコップです。夏に冷たいものを飲んでいて結露に悩んでいたところ、これを買って使ってみたら一切結露はしなくなりました。ホームセンターなどでも売っていて手軽に入手することが可能です。コップとして見ると少し高いかもしれませんが、私は1400円で購入しました。買う価値ありです。内山さんいかがでしょう。あ、なるほど、こちらがサーモスの、タンブラー。保温保冷、なるほどね。どうでしょうかね。まあ、こう結露、このびしゃびしゃになるのは確かに気になるけどね。そうね、いらないかな。まあ、なんか聞くところによるとビールとかこれで入れて飲んだら美味しいんじゃないかみたいな。ビールもこれ、やっぱりお店で飲むのが一番美味しいんじゃないかなみたいなところに行き着いていたりして、やっぱりこう注ぎ方とかもこうビールの器をちょっと斜めに置いて、ちょっと高いところから注いで、全部は入れないでちょっと置いといて、泡が沈んできて量が減ったら継ぎ足すみたいなね、注ぎ方なんか一般的にあったりしますけど、あれでやってもやっぱりなんかこうトロトロの泡にはならないっていうか、こうお店みたいにならないなみたいな前から思っててね。なんでね、やっぱりこれもいいかな。コップいっぱいあるしな。そうね、 せっかく送っていただいたんですが、ちょっと見送らせていただきます。というわけで、引き続き、私の財布をこじ開けられるような買いな商品を教えてください。お願いします。以上、内山さん、これ買いです。でした。内山聖のワンクール、そろそろお別れのお時間です。今週はね、新しいコーナー、買わせるコーナーやってみたんですが、ちょっと買うには至りませんで、ちょっとすいませんでした。これにめげずですね、なんだったら買うんでしょうね。ちょっと自分でも特に出てこないんですがね、送っていただけたらなと思っております。というわけで、番組では引き続き皆様からのメールお待ちしております。普通歌の他にコーナーへの投稿も募集中です。今日やったやつ、内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をおすすめしていただく内山さんこれ買いです。そしてですね、皆さんが体験した映画のようなエピソードを教えてもらう映画のような話、そして前からやっていたやつ、思春期にありがちな心が痛いエピソードを送ってもらう思春期の痛み、こういうコーナーをやっております。すべてはこちらのアドレスからお願いします。1@joqr.net 1@joqr.net 1の綴りは one です。番組公式ツイッターアカウントは @one_agqr です。こちらもぜひチェックしてください。そしてこの番組ポッドキャストでも配信しております。更新時間は毎週月曜日のお昼12時予定です。それではまた来週、さようなら。